こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。貧困と脳は、ルポライターの鈴木大輔が貧困問題を脳の機能不全という視点から捉え直す幻冬写真書である。著者は若者、女性、シングルマザーなどの貧困を長く取材してきたが、取材対象者にしばしば見られた遅刻、約束の不履行、優先順位付けの困難を単なる怠慢として描くことを避けてきた。本書では著者自身が脳梗塞後に高次脳機能障害を経験したことを契機に、それらの行動を働く意思の欠如ではなく、情報処理や注意、計画の困難として再解釈する。目的は貧困を自己責任に還元する見方を批判し、当事者の苦しみと支援の必要性を可視化することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、貧困を意思の問題ではなく脳の不自由として捉え直す視点、本書の中心的な意義は、貧困当事者が働かないのではなく、働けない状態に置かれている可能性を脳の働きから説明しようとする点にある。従来の自己責任論では、遅刻する、約束を守れない、生活が乱れる、仕事が続かないといった行動は努力不足や社会性の欠如として処理されやすい。しかし著者は、これらを本人の人格の問題だけでなく、情報処理、注意の持続、段取り、見通し、疲労への耐性といった機能の不調として読む必要があると考える。この転換は、当事者への同情を求めるだけではない、外から観察される行動と内側で起きている困難の間に大きな落差があることを示し、支援の設計を変えるための前提を作る。貧困を経済的欠乏だけでなく、生活を維持する認知的負荷に耐えにくい状態として見ることで、社会が何を見落としてきたのかが明確になる。次に、著者自身の高次脳機能障害が取材経験を再解釈する軸になる。鈴木大輔の特徴は、貧困の取材者であると同時に脳梗塞後の高次脳機能障害の当事者でもある点にある。本書では、この2つの立場が単に平地されるのではなく、過去の取材で見てきた違和感を読み直すための軸になっている。著者は、約束の時間を守る、予定を決める、複数の作業を順序立てるといった行為が障害後には非常に困難になったと述べる。重要なのは、本人がやる気を失ったわけではなく、わしろ必死に対応しようとしても脳が追いつかないという点である。この経験により、取材対象者のだらしなさに見えた行動の背後に同種の不可能感や疲弊があったのではないかという仮説が生まれる。自分が当事者になることで初めて他者の困難を理解したという構造は、本書を単なる社会評論ではなく、観察の限界を検証する自己批評にもしている。さらに、遅刻や約束の不履行を実行機能と脳疲労の問題として読む。本書で繰り返し扱われる具体的な行動は、忘れ物先延ばし、優先順位付けの失敗である。これらは日常生活では軽く見られやすいが、労働市場では致命的な評価低下につながる。著者は、そうした失敗を性格や礼儀の問題に限定せず、実行機能や注意機能の弱さ、脳疲労の蓄積によって説明する。例えば、予定時刻に間に合うためには、出発時刻の逆算、持ち物の確認、移動中の判断、突発的な変更への対応が必要になる。健常な人には自動的に見えるこの過程も、脳の情報処理が不安定な人には一つ一つが高負荷になる。結果として、本人は努力しているのに外からは努力していないように見える。このズレが職場や支援現場での不信を生む。本書は、問題行動を責める前に、その行動を可能にする認知的条件が当事者に備わっているかを問うべきだと示している。そして、支援は叱責ではなく、外部化された段取りと環境調整を必要とする。本書が示唆する支援の方向性は、本人を叱咤して普通に近づけることではなく、脳の不自由を前提に生活や労働の環境を組み替えることである。約束を守れない人に対して、もっと意識しろと要求しても、情報処理や注意配分の困難が残る限り、同じ失敗が繰り返される。必要なのは、予定を細かく分ける、確認を外部化する、疲労を見越して作業量を調整する、支援者が優先順位付けを補助するなど、実行機能を周囲が部分的に支える仕組みである。この発想は、福祉や医療だけでなく、職場のマネジメントにも関係する。働けない人を排除する制度ではなく、働ける条件を具体的に作る制度が問われるからである。本書は、政策提言を網羅する実務書ではないが、支援の出発点を道徳的評価から機能で理解へ移すことで、現場の見方を変える力を持つ。最後に、能力主義と自己責任論への批判を貧困の現場から組み立てる。本書は、脳機能の話にとどまらず、能力主義的な社会がどのように人を貧困へ押し出すのかを考えさせる。労働市場では、時間を守る、指示を理解する、感情を安定させる、複数の業務を処理するといった能力が暗黙の前提にされている。これらが難しい人は、働く意思があっても評価されず、支援からもこぼれ落ちやすい。 著者は貧困当事者の中に精神疾患、発達障害、知的障害、高次脳機能障害などの困難を抱える人が少なくないことを踏まえ、社会の標準に合わない人を本人の責任として処理する構造を批判する。ただし本書は貧困の原因をすべて脳に還元するものではない。家庭環境、教育、孤立制度へのアクセスの乏しさも関わる脳の不自由という視点は、それらの要因と結びつき、当事者が努力しても抜け出しにくい仕組みを説明する補助線として機能している。結論として、貧困と脳は貧困問題に関心のある一般読者だけでなく、福祉、医療、教育、就労支援、職場の管理に関わる人に特に有益な一冊である。貧困当事者の行動を見て、なぜ時間を守れないのか、なぜ支援につながらないのか、なぜ仕事が続かないのかと感じた経験がある人ほど、本書の視点は実践的な意味を持つ。読者は外から見える怠慢と内側で起きている認知的負荷を区別する手がかりを得られる。また当事者や家族にとっては、自責や自罰を少し離れ、困難を機能の問題として捉える言葉を得られる点が大きい。類書と比べた際の特徴は、貧困ルポ、障害当事者の経験、自己責任論批判が一つに結びついていることである。脳科学の専門書ではなく、政策提言の詳細な設計図でもないが、その分社会の見方を変える導入として読みやすい。貧困を経済、道徳、努力の問題だけで説明してきた議論に、脳の不自由という具体的な補助線を加えた点で際立っている。ご支援いただける場合は、鈴木大輔ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。